私たちはこの主の日の礼拝においてイエス様が教えてくださった主の祈りを共に聞き続けておりますけれども、本日は第3の祈りであります、御心が天に行われる通り地にも行われますように、これを共に味わっていきたいと思います。私たちがいつも祈っている主の祈りの言葉で言い換えれば、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、この言葉です。私たちは今まで聞いてきました主の祈りの最初では、神様に驚くほどの親しさを持って父よとそう呼びかけてよい、そのために御子が亡くなってくださった、父よと呼びかけられる幸いを聞きました。次に神様の皆が清められますように、聖なるものとされますように、皆がこう汚されている現実がある、私たちが汚してしまうそのような皆であったけれども、しかしそれが清められるように本当に皆を汚さない私たちとなりますように、そして皆が大勢の者がその皆、神様を褒めたたえるに至りますようにという祈り、それが皆が清められますようにということでした。で、次いで第二、御国を来たらせたまえ、神様のご支配がありますように、私たちの支配でなくて神様がお支配してくださる、その御国が来る終わりの日の待ち望むということもありましたし、また私たちが支配しようとするようなそういうのではなく、神様が治めてくださる、そこにこそ幸いがあり、それを求める祈りであったということを聞いてまいりました。そして今日続く第3の祈り、これは第2の祈りととても近いものでありますけれども、神様の御心がなるように、それがこの祈りの最初の部分になります。御心というのはまず何かというと、これは神様のご意志、お考え、思われていること、ご意志のことなのであります。神様のご意志が、つまり神様がそうしよう、こうしようとなさる思い、お考え、それがその通りに実現しますようにということであります。では私たちは普段生活をしているときに、誰の意思、思い、考えが実現することを求めているでしょうか。おそらく自分の意思の実現、自分の考えの実現、自分の夢の実現、いろいろありますけど、その自分の意思の実現を一番に追い求めているのではないかと思います。そんな自分のことばっかり考えてないよっていう人でも、自分の家族の求めていることの実現とか、身近な人の、また親しい人の、そういう人の志の実現を願っている、そういうこともあるかとも思います。しかしその身近な人の思いや志の実現も、自分が本当にやりたいこと、自分がそうなろうと思っていること、そういう自分の志の実現の妨げとなるのならば、そういう身近な人の志の実現よりも自分の志の実現の方を望んでしまうという現実があるのではないかと思います。結局自分のしたいことを最終的には通そうとするような現実というのは私たちにあると思います。それは家族の中であったり、職場の中であったり、学校の中であったり、それぞれの場所であると思います。譲ってみたものの、やっぱり自分に都合が良くならなくなる、ちょっとムッとしたりですね、自分の思いを通そうとするというのがあると思います。で、私たちは自分の心が、自分の意思が、それが実現しますようにという思いで生きてしまっているのであります。で、実際に皆さんどうでしょうか。神様に祈るときも自分の願いであったり、自分の思いや志が実現しますように、そういうふうには言わないですけれども、こうなりますように、このようになりますように、自分がこうなりたい、こういうことになりますようにということを祈ることの方が多いのではないかと思います。で、実際に私たちがしているのは、私たちが願い求めている、祈っているのは、神様のご意志がなるようにではなくて、自分の心、自分の願い、自分の志が なりますようにということを願っ多く願っている現実がそこにあるのである。でこのことを、まあ、まず自分で、あ、そうだったなと、そういうふうにして受け止めていくとき、この第三の祈り、今日の主の祈りを祈ることは決してたやすいことじゃない、簡単なことじゃないということが分かってくるのであります。そこにおいて私たちはこの祈りを祈るとき、自分の思い、自分の意思、考えが成就しますように、なりますようにということをやめて、神様のご意志、御心がなる、なりますようにということ、それを求めるように、まあ、方向転換することが、まあ、まず求められているということであります。なぜ方向転換しなきゃいけないのか、なぜ御心の方を願い求めることがイエス様、この主の祈りで進めているのか、それは私たちの考え、意思、まあ、願っていることの行き着く先というのには、まあ、救いはないからであります。私たちの思いばかりが実現していくその先には、まあ、滅びしかないというふうに言ってもいいと思います。この世界の現実を見てもそうかもしれません。人間が私たち自分たちが望んでいる通りにだけ全てを望んでいくのならば、どこかを蹴落としてであったり滅ぼしてであったりして、その思いの実現をしようとします。それで、まあ、今危機がすごく高まっています。私たちがこう何かを実現させていこうというところの先にはですね、相手の滅びということもありますし、自分自身の危険の滅びということもどんどん出てくる。で、まあ、詰まるところそこに救いはないのであります。それは創世記に、まあ、その元のことが記されています。創世記の最初、人は神様に背きました。約束を守りませんでした。そして罪人になりました。神様との関係をもう失ってしまった、自分の方から切ってしまった。そして関係がなくなってしまったから、人は神様のお考え、つまり御心、それが分からなくなってしまったということが創世記に書いているのであります。神様の思いより自分のことばっかり考える人間になってしまったということが最初に書かれて、でそのために神様はどうなさったのかというと、人に律法を与えになった。それが創世記に書かれた。でそれはなぜ律法を与えたのかというと、その律法にご自分の御心、ご自分のご意思、お考えをそこに示したんです。そしてイスラエルの民に、まあ、預言者と、まあ、その律法、まあ、御言葉を通して教えていったのであります。私の思いはこうだということを伝える。ところがその後イスラエルの人たちは、ご意思示されたイスラエルの人たちはどうなっていたかというと、まあ、福音書が書かれている新約聖書の時代においては、まあ、イスラエル、ユダヤの人の、まあ、代表であるような律法学者やパリサイ人らがですね、その律法について誤った解釈をしていたように、神様の御心というのは神様が示してくださったんですけど、間違って受け取るということが、まあ、横行していたのであります。律法に表されていた、まあ、神様の御心は正しく理解されるどころか、神様の御心と正反対のことが実践されていた現実がありました。例えばそれはこれまで共に聞いてきましたように、目には目を、歯には歯をというのも律法のうちにあると言いました。そういう戒めを、本当は神様は個人的な復讐や復讐の連鎖を食い止めるための、まあ、神様の、まあ、御心、まあ、そういう憐れみの御心として、まあ、そこに教えているのに、当時の律法学者やパリサイ人は、まあ、それを全く逆にですね、個人的な復讐、私的な仕返しを正当化する、そういうのをしていいんだというものであるとして、まあ、それを神様が承認しているんだというふうに後ろ盾にして理解していたのです。当時のイスラエルの人たちというのは、まあ、形の上では神様の民であったんですけれども、内実は神様の御心、神様のまあお考えから全く離れて、本当に神様からも離れてしまっていたものになっていたのです。でここから分かることは、神様の御心が 律法であったり、まあ、聖書に文字にして示されて与えられている、そういうユダヤの人々でさえ神様の御心をきちんとこう受け止めることができなかったということです。神様がこれが私の考えです、受け取ってくださいというふうに言っているのに、人は自分に都合よく受け止めてしまい、そして自分の意思を貫きそうとする、貫き通そうとする、また自分の意思がなるようにというふうにしてしまう。それが聖書、旧約聖書でずっと語り続けていたことでした。で、これが私たち人間の、まあ、古くから続く姿と言ってもいいと思います。私たちは創世記の、まあ、アダムに示されたように、罪によって神様の意思が、ご意思が分からなくなっただけでなく、まあ、自分の意思を一番に実現させようとする思いに、そういうものに縛られるものになってしまったのであります。その結果どうなったかというと、人は死ぬものとなり、罪と死に縛られるものとなっていってしまいました。その罪に縛られた古い私たちの、まあ、内から湧き出る願いや意思というのは、間違いなくそれは善なるものではありません。良いことを思っているように思うんですけれども、良いことでない願いが出てきている。それは、まあ、罪によりこうねじ曲げられてしまった心や意思と言っていいと思います。自分の意思なのに、自分が考えてこうしたい、こうしたら自分良くなるんじゃないだろうか、相手も良くなるんじゃないか、そういうふうに思っている考えなのに、自分を本当に生かすこともできない、他人を本当に生かすこともできない、救うこともできない、哀れな思いや考えだということであります。でこの世の誰がですね、こう自分の考え、志を全うして、こう死を克服した人という人がいますでしょうか。まあ、今でも不老不死を実現したいという考えを持っている人たくさんいます。今億万長者であるような人たちもですね、今 AI を使って自分のこうあれ、どんどん発展させていって、人間を進化させていって不老不死にしたいという考えを持っているというのをニュースで聞いたことがありますけど、まあ、それ不老不死という願いというのは昔から持たれていまして、それことを努力したり研究したりすることは古い時代から今の時代になっても続いているんですけれども、いまだかつて誰も死を克服したことはないのであります。でここに、まあ、経験的にも分かるように、私たちは自分の意思による、まあ、人間の意思考えによる救いの実現がないということが示されているでありましょう。私たちの心や意思というのはそのようなものですけれども、神様のご意思というのは誠に正しくて善なるものであると、そう聖書は語っています。ハイデルベルク信仰問答というものがありまして、その信仰問答の問124で、この主の祈りの第3の祈りのことが書いています。そこには、私や全ての人々が自分自身の思いを捨て去り、ただあなたの良き御心にのみ何一つ言い逆らうことなく聞き従えるようにしてください、第3の祈りはそういう意味なんだというふうに、解説しています。ハイデルベルク信仰問答は、まず神様の御心というものは良き御心であるというふうに、語っているのであります。でじゃあこの良き御心って何なのか、このまず良き御心の持ち主というのは父なる神様です。その父なる神様がの御心と良き御心というのは、私たちを子として愛してくださる、また必要なものを必要な時に、まあ、最善の時に与えて養ってくださる、で導こうとしておられる、まあ、それが、まあ、父としての愛の、まあ、御心です。で必要な時に救ってくださるということ、それが、まあ、良き御心である。しかしこのことを考えると、まあ、ある疑問が起こってくるのであります。で神様の御心は、まあ、天の父としての愛の御心であるということは、まあ、一体どうして、まあ、言えるのか。神様は御心によって守り導き支え救われようとなさる愛の御心を持っておられる、そして実際に導いておられるのならば、どうして今私に苦しみや不幸、 そういうのを自分に襲いかかるのだろうか。今なんで私苦しんでんだろうか。御心が行われますようにと祈っていても苦しむことはなくならない。このような苦しみの現実がある。あ、じゃあそのようなことが神様の御心なのかということが、まあ、疑問になるので、私たちに苦しめ、そういうふうに言われているのが神様のお考えなのか。そういうふうな問いというのは、まあ、信仰者によくあると思います。で、この問い、この疑問に真剣に向き合われたお方がおられます。それがイエス様なのであります。で、そのことを語っているのが、まあ、このマタイによる福音書の26章36節以下、まあ、あのゲッセマネの、まあ、そのでの祈りの場面であります。ゲッセマネの祈りの後にイエス様は捕らえられて十字架につけられていきますけれども、捕らえられ十字架につけられていく直前にイエス様はゲッセマネというところでこのように祈られてたのです。26章の38節39節を読みます。その時彼らに言われた。私は悲しみのあまり死ぬほどである。ここに待っていて私と一緒に目を覚ましていなさい。そして少し進んでいき、うつ伏しになり祈って言われた。我が父よ、もしできることでしたらどうかこの杯を私から過ぎ去らせてください。しかし私の思いのままにではなく御心のままになさってください。父としての、まあ、恵みと愛の御心、それを誰よりもよく知っているイエス様、それをよく知っているのはイエス様なんです。どれほど父が自分を愛してくれていたか、無限に愛されるようなお方、その父の愛を知っているイエス様がですね、その時、まあ、これから起こる受難のことを、まあ、悟っていましたから思って、まあ、死んでしまいそうになるくらいにここで悲しまれています。そして我が父よ、もしできることでしたらどうかこの杯を私から過ぎ去らせてください。つまりこれはこの苦しみ、これから起こることを私から過ぎ去らせてください、できることでしたらということを祈っておられます。しかしこの後にイエス様は実際捕らえられて十字架につけられて殺されます。で、そのことをイエス様はこの時点で悟っておられました。神の子であるイエス様にとっても、まあ、それらのこと、これから起こることは耐え難い苦しみなのです。で、この苦難、この苦しみ、なんで私こんなこと起こるんだろう。そういう苦難はですね、この苦難を前にしてイエス様でさえも神様の父としての御心、良き御心を見失ってしまうほどなんです。これが父の御心と思いたくない、そういうふうに思う気持ちをイエス様は持っておられた。私たちの愛するイエス様は目の前に、まあ、控えているこの受難の数々のどこに父の御心、愛の心、恵みの心、良き御心などあるかと思われていたのであります。しかしその苦しみの中でイエス様は杯取り除けてくださいだけじゃなくて、しかし私の思いのままにではなく御心のままになさってくださいと、そう祈られたのであります。そのように祈りつつイエス様は十字架の死への道を歩み通された。しかしそのことによって人間のですね、私たちの罪を許してくださる神様の恵みの御心、本当の愛の御心が実現したのです。その苦難がなければ本当の神様の愛の御心を実現しなかったのです。私たちは自分が苦しみの中にいるとき、なんでこんなこと起こるんだろうか、何なんだろうか、そういうふうに思うとき、自分に対する神様の恵み、愛の御心なんてないないというふうに思って、神様がどう考えているかというようなことはもう忘れてしまう、見失ってしまうということがよくあります。その苦しみの時に神様の御心なんてどこにあるか、支配なんてどこにあるか、お考えなんてどこにあるのかと思ってしまうことばかりであります。しかし愛する兄弟姉妹方、 その時こそこのイエス様の祈りに目を向けるべきなのです。神様の一人子であられるイエス様ご自身が苦しみの中であなたの御心が行われますようにと祈られたのであります。その御心、つまりイエス様に対しての神様のお考えというのは、この苦しみの杯を過ぎ去らせることではなくて、イエス様がこの杯を飲み干すこと、すなわち捕らえられて苦しみを受け十字架にかけられて殺されること、これが本当の計画、考え、ご意志だったのであります。しかしそのことによってイエス様は苦しみを受けられたけれども、私たち人が救われるという、人が愛され救われるという神様の恵みの御心が実現していったのであります。神様の御心は、私たちがこうなってほしいと願っていることとは違っていることがしばしばなのであります。私たちがこれが神様の恵みだと思うこととは全く違う仕方で御心が行われることが多い。それが私たちにとって苦しみや悲しみと感じられることである場合も、しばしばあるのです。自分が苦しんでなんでこんなんだと思っていることが、しかしその後、あ、こういうことだったんだということを気づくことがある。苦しんでいるけれども最終的に実現していくのは神様の恵みの御心、良き御心なのであります。御心の天になるごとく地にもなさせたまえと主の祈りは続いています。そう私たち祈っています。で、この祈り、主の祈りの後半、第3の祈りの後半というのは、御心、神様のお考えは天においてはもう実現しています。ですからそのように地の上にも実現させてくださいということを言っています。御心が天において実現しているとは、何を意味するのでしょうか。天において実現している神様の、お考え、御心、それは先ほども言いました、一人子であるイエス様を人間としてこの世に生まれさせて、十字架の苦しみとし、それを味合わせ、復活、させ、そして私たちの罪許し、私たちを神の子としてくださる、そういう、救いの御心、そういうことが天ではもう知られているし実現しているんだっていうふうに言っています。ですから、なんで天で知られているかというのことが分かるのかというと、それはクリスマスのあの晩にですね、天使の大群が羊飼いのところに来て、いと高きところに栄光、神にあれ、地に平和、御心にかなう人にあれと、そういうふうに歌ったのは、天使たちですか、天にいます。天の全体がこの神様の、御心、それを、ご決意を褒めたたえたということです。もう御子が送られたということは、もう救いが始まったんだ。それを天使たち知っているから、ああ、もうこれは救いが始まったということで喜んだ。天においては、神様の救い、神様のお考えというのは理解され知られているということです。で、私たちは神様の子供として、天の父よ、あなたの御心が行われますようにと祈りながら歩みます。で、その祈りには、先ほど言いましたように、苦しみに耐える忍耐と、自分の古い意志、自分の願いが叶うようにという、そういう意志との戦いが、伴ってきます。私たちの考えでなくて、私の考えではなく、神様のお考えが行われますようにと祈っていくことは、最初に言いましたように、自分自身の思いを捨てるという戦いが起こります。イエス様はその祈りの戦いを私たちに先立って戦ってくださいました。それがゲッセマネの祈りです。また神様の御心に従うために起こる苦しみを先立って味わってくださいました。それがあのゲッセマネの後の話です。イエス様が苦しみ忍耐され戦われたのは、全世界の、全時代の人の罪のため、罪の結果である滅びから救うためであり、で、その戦いにイエス様は勝利されたのであります。で、私たちも先ほど戦うと言いました、主の祈りを祈りながら戦うと言いましたけれども、私たちが戦うのは大きな悪であったり罪ではなくて、私たち自身に残る まあ、罪の残滓、古い姿、それが引き起こす自分中心という、まあ、自分の意志に対してそこと戦うのである。しかしそういうふうにさせる罪の残り、まあ、罪というのはイエス様によってもう滅ぼされたんだということを私たち分かっています。つまり私たちの戦いというのは、まあ、勝利が約束された戦いなのです。あ、もう自分中心のことを今も思ってしまうけれども、これはやがてなくなるんだ、私変えられるんだということを思っている、まあ、そういう勝利が約束されているんだ。主の御心をなるということを求めるとき、第三の祈りを祈るとき、私たちやっぱり苦しみます。自分の思いの方を通したくなります。でそこで己の罪の意志の根深さにこう愕然とします。いや、また自分のことを思っている。しかしただイエス様に頼ることで、またすでに与えられてうちに住まわってくださる聖霊なる神様の働きによって、誠に一番に神様の御心を願うことができるようにこう変えられていくのです。あ、神様の御心こそなるようにと本当に祈り願うことができるものと変えられている。それが約束されています。私たちはイエス様と共に、またイエス様に倣って、私の願い通りではなくあなたの御心のままにと、そう祈っていくのであります。父なる神様の御心、つまり神様のご意志が行われることが、まあ、どっかの時代どっかでこう途絶えてしまうということはありません。父なる神様のお考え、ご意志というのは今もなお聖霊なる神様の力によってまず教会に働き、そしてそこに連なる信仰者によって御心が示され続けて、歴史の終わりまで力強く続いていきます。世にずっとそれを示し続ける。父なる神様はご自分を信じる者たちを恵みによって世界中に起こされています。そして世界中にそれを御心の実現を見せている。父なる神様はご自分を信じる者を起こすために、御心が行われている者を起こすために誰を用いるのかというと、私たちを用いられます。そこはご自身で一人で勝手にやってしまわれないで、私たちを用いられるのであります。天においては、まあ、父なる神様の救いの御心を完全に知られているようにですね、地上でも地の上でも同様に父なる神様の心、救いの心、愛の心が知られていくために、私たちを父なる神様から、私がこれほど人を愛しているということを伝えてくれ、そういう述べ伝えるための務めを任せられているのであります。私たちが地の上でもなりますようにと祈っているということは、つまり私たちもそこに携わっていくということの意思表明でもあるのであります。この第三の祈りというのは、イエス様がこの地において、まあ、神様の御心、そしてイエス様が地上で知られていくようにという、そういう思い込められて祈っていますけれども、またその主イエス、また父が知られていくために生きる、そのために私たち働く、まあ、私たちのあるべき姿がここに示されているのであります。誰もですね、父なる神様の愛の御心、つまりイエス様と出会わなければ父なる神様を信じることできません。イエス様と出会わなければ神様を信じることができない、信じることがなければ救いに預かることができません。地上の人々が救いに預かることがなければ、神様の御心は地において完全に実現はしません。ですからこの御心が地になるようにと祈る者は、必然的に伝道の使命を負っているのであります。また私たちが心から御心が地にもなるようにと祈るとき、私たちは祈りとともにイエス様を述べ伝える、これほど神様が私たちを愛してくださっている、人を愛しているという、そういうことを伝える伝道者としての自覚がその時から呼び起こされるのであります。恵みによって私は救われた、信じるものとされた、そういうものはですね、 神様の御心を伝えるものとして、それは聖霊なる神様の力によって御心を述べ伝えていくためのなくてならない大切な存在として生かされているのであります。そのようにここにいる兄弟姉妹方のことを神様は見ていてくださっている。それはこれから信仰者にされていくものもそうです。神様は大切な存在として、私がこれほど人を愛しているということを伝えてくれ、そういう存在として立ててくださっています。しかし私はそんなことできない、私は弱い、私は小さいし、今でも自分のことばかり考えている、自分の意思ばかり実現させようとしている、そういうふうに汚れている、欠けが多いと自分でどんなに思っていたとしても、神様はあなたは私の目には値高い、そう言ってくださっています。私たちはそのような欠けの多い、まあ、汚れた存在なのに、神様は最も大切な宝、それを私たちに預けてくださっています。最も神様の大切にしている宝、それがイエス様です。私たちにはイエス様が与えられており、そのイエス様と共に生きている、主なる神様を信じている者には、その宝であるイエス様を自分のうちに与えられています。でその宝を持つ存在として、持ったまま私たちが隣人と出会っていくときに、隣人はその救いの宝と出会っていくのであります。私はその時点で述べ伝えているものである。この地にも神様の御心が実現しますようにと、私たちは主に祈りたい。そして自分の古い意志と戦う。そして今日もまた明日から始まる一週間も、イエス様と共に隣人と出会って神様の御心を述べ伝えてまいりたいと思います。お祈りいたします。天におられます父なる神様、自分の価値もわからない、いや自分の目には自分ほど愚かなものはいない、自分のことばかり考えてしまっている、そのような自分の思いの実現ばかりを思ってしまっている私たちが、裁かれなくてはならない私たちのために御子が十字架にかかってくださいました。感謝いたします。その御子が今さそのような姿のままである私たちを用いて、私を述べ伝えなさいと、そう言ってくださっています。そのように祈りなさいというこの詩の祈りの中には、あなたは与えたかいということを伝えてくださっています。ただ主と共にいて、主に生かされて許されて歩む私たちの歩みが、父の御心を実現していくための技の一部とされていますことを心から感謝いたします。どうぞ今財産の祈りを私たちの口に与えてください。あなたの御心がなりますように、天で行われている以上に地にも行わせてください。私たちは今日から出ていきます。それぞれの場所に出て行って、御子と共に御子を伝えるものとさせてくださいますように、出会っていく隣人たちにあなたがどれほど神様に愛されているかということを伝えることができますように、また私たちがどれほど神様に愛されていたかを日々胸に刻むことができますように、感謝してこのお祈りを尊き主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。